待たせしました。マジカル2930回目のお客様です。素敵な方ですよ、ミュージシャンの国場エリカさんです。
イエーイ
初めましてって言いたいけどうちの生徒さんだもんね、はい、エリカさんなんですが、はい、最初のうちにいらしたの7年ぐらい前だったかな。3年前、はい。それで私は歌のレッスンしたこともないしって言って、はい、全くの素人さんがいらっしゃるかと思って、そしたらねエリカちゃんの声聞いてびっくりした。すっごいうまいんだもん。また嘘でしょとかでいろいろなとこ歌ったりそのレッスン練習したりしたんでしょって、いやそうじゃないですって言うから、はい、じゃあ天性の声かいみたいなねすごく歌が上手な今日、まあ、ミュージシャンの方に歌が上手っていうのも変なんだけど今日の国語エリカさんはすごい歌唱力のある、若手の、シンガーなんですけれども、エリカちゃんってあれですよね、うちなんちゅうよね、はい、
そうです。
国語さん、
はい、
どこですか沖縄出身は。どのあたり
父が伊江島出身で、うん、母は那覇なんですけど、
じゃあエリカちゃんは那覇で生まれて那覇でずっと、
はい、はい、そうです。
育ったって那覇中みたいな、ね、そこにいるわけですねそうか、そういえばねエリカちゃんをうちに紹介してくれたのが同級生の子たちなんですよね、うちに、はい、出入りしてた、はい、でその子たちがみんなね、うん、俳優さん女優さんになったり、うん、ミュージカルに入ったりとかっていうそういう、浦添高校でした。
はい、浦添高校出身
出身で、ね、エリカちゃんちの同期ってさ、はい、なかなか個性的でユニークなんか多いですよね。
多いんですよ。
でそのメンバーの中からエリカちゃんを紹介していただいたんです。まあ紹介してきてもらったんだけれど、はい、紹介でね。でも本当にあなたも上手で、うん、びっくりしたの。歌って小さいとか 歌う子だったの？
ああもう大好きでした。
大好き、
はい、もうなんかクリスマス会とか、うん、そういうものでおばあちゃんがなんかイベントが好きで、
おばあちゃんがイベントが好きさすが沖縄。
そうなんですよ。それでもう身内みんな集まって、うん、なんかマイク持たされて歌うっていうのがもう年に1回あった、うん、
年中行事じゃないけど恒例のね。
そうなんですよ。それでも歌ってて、もう歌はもうずっと大好きでした。
はあ。で例えばね、学生の時の部活、はい、合唱部だったりとかバンドとか、ね、音楽とかそういうの入ってた軽音とか。
そういう部活は入ってないんですけど、うん、まあ小学校の時に一瞬だけガールズバンドみたいなのを組んで、
ちょっと待って、小学校の時に
6年生の時に
ガールズバンド、
もう本当一瞬ですよ
小学校、いや、はい、それはやっぱりなんかその未来をね暗示してましたね
そうですかね、なんか
それくらいじゃん、
はい、あとまあ高校の高校3年生の高野祭で、うん、またこれも一瞬なんですけど、
その時の
ための
ね、
バンドを組んで、この私のお友達のよしあこちゃんも、
はい、
とかメンバーに入ってまして、うん、それで私は、まあ、ピアノ兼ボーカルで、
こうやって、
はい、
ピアノも弾けるんだよね、
なんとなく
いやなんとなくじゃないけれども本当にじゃあ本当にそれぐらいだったの。
もうはい、それぐらい。
でそれで学校卒業してお勤めもして、
はい、
本当に音楽の道じゃなかったんだね、
う
ん、
はい、全く。
いやもったいない絶対それもったいないって思ってるうちに、その働い本当に社会人になって、はい、皆さんねテレビでほらメッシュサポートのほら、
はい、
ヘリのメッシュヘリありますよね、
はい、
あれがコマーシャル流れている中で歌ってるのがあれがエリカちゃんなんだけど、はい、あれ曲なんていうタイトルでした？
光というタイトルです。
光ということで、
はい、
自分で作った曲を歌って、はい、そのメッシュサポートの CM のバックで流れていてね、はい、
そう
なんです。ああなるほどなと思って、だからすごいもうプロでやってる人だと思ってたの。はあ、だからレッスン始めた時に、
はい、
いや初めてですとか言われたと、私の方がびっくりしちゃって、すごい上手、いい声だし、まあ、持ち声も天性のものあるのでね、でこれはもう絶対ミュージシャンの道っていうかね、音楽に進んだ方がいいなと思ってるうちに、
はい、
沖縄でもいろいろ活動するようになって、行っていいのかな、お仕事、他のお仕事、昼間のお仕事も今やってらっしゃるけどね、
はいはい、
歌もイベントで歌ったりしてるじゃないですか、
はいはいはい、
2回ぐらい見に行ったかな。
そうですね、来てくださって、
すごいすごい、
はい、
でファンもいらっしゃるのね、
なんか
ねえ、なんかこう、
そうなんですよね、
あらエリカちゃんあるじゃんとか思いながらね、 まあ、で どうですか今二足のわらじじゃないけれども、とりあえず音楽やられるんだってどうです？
いや、やっぱり好きなことを、まあ、できることに本当に感謝だし、うん、こうやってあのイベントに呼んでくださる方もだんだんできてきて、うん、まあ、私自身は本当にただ好きで歌ってるだけだったのに、こうやってステージに立たせていただいて、うん、でまあ、お仕事もしてるんですけども、まあ、今ちょうどいいバランスというか、はい、私は今のこのペースがとてもいいなって
フィットしてるということでね、
はい、思ってますね。
まあ、でもね、あの歌の仕事忙しくなったらもうこれだけだわって、ね、まあそうなってほしいと思うけれども、はい、うんうんうん、でも今現在の、
そうですね、
あのなんていうのかな、スタイルが OK だっていうこと、いいことですよね、
はい、
うん、あの職場の方たちとか、あのエリカちゃんが歌ってるの知ってる？
知ってる方もいます。
いるし、
うんうん、
でそうするとあれじゃないのか、なんかあの仕事で何かある時にね、エリカさん歌ってくださいみたいなことにね、はい、こんだけ上手だから。
そうですね。
で、あの今日来ていただいたのが、あの私のプロデュースしてるね、あの、はい、年末の大天寺ってお寺のね、はい、カウントダウンコンサート、もう15回目なんです、今年15年。その中で、はい、すごい、キャリアのあるねミュージシャンの方も出ていただくんですが、これからっていう方たちにもやっぱりねと思っていて、
はい、
あの若手の方もいつも出てもらうんですけれども、はい、あの今年はね、はい、あの今日のゲスト国分絵里香さんにも出てもらうということで、はい、そのコマーシャルというかね、はい、告知も兼ねて来てもらってるんですが、
はい、
なんていうのかな、本当にねこういう仕事をさせてもらって思うのが、うん、確かに世界中に歌の上手な子たち、日本だってたくさんのねあの歌手たちがいるけれども、この小さな沖縄、うん、まあもうどこからどこまでか素人、どこがプロか分かんない、もう本当にみんなエンターテイナーっていうか、
そうなんですよね、はい、
何かしらやりますよね、みんな
何かしら持ってますね、
持ってるよね。それで歌の上手な人もいっぱいいるし、踊りの上手な人もいるし、うん、で最近演劇もすごいし、お笑いもすごいじゃない、
はいはい、
いやなんかさ、沖縄はちょっと、うん、爆裂してない、この何年
暑いですよ、
暑いですよね、
はい、
その中でね、あのエリカさんなんかが本当にすごい、歌が上手って言い方するとみんなちょっとねって言うんだけれども、プロなんだからみんな上手じゃないのって言われるけど、いやいやいやいや、あの歌が上手だから歌手になるって時代じゃなくなってるので、うん、また別のね、
はい、
魅力であの行く方たちも多い中でね、うん、本当に声が良くて、あの実力があるっていう子たちってあんまりやっぱりそういう意味で出会わないんだけれども、うん、でエリカちゃんすごいと思うよ。
ありがとうございます。
だから大天寺今年の大晦日はね、あの楽しみにしてますので、はい、今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひ彼女の応援に来てほしいなと思うんだけれども、
はい、
ね、ちょっと早いけどとりあえず一曲今日聞かせてもらいたいんだけれども、
はい、
せっかくならあのメッシュのね、メッシュサポートの何曲どうですか、
はい、あ、ぜひよろしくお願いします。
じゃあ紹介してください、
はい、この曲は私が初めて作詞作曲をして、まあ、作った曲なんですけれども、この県内で活動しているメッシュサポートというヘリコプターがあるんですけども、その救急ヘリメッシュサポートの、まあ、曲ということで、あちらのスタッフの方に選んでいただいて、まあ、採用されて現在 CM で流れている曲になってます。はい、ぜひ聴いてください。光
お願いします。
青い海、青い空、僕たち
の曲なんですけど、はい、あのドクターヘリのね、
はい、
あのコマーシャルに使われてる曲なんですけど、
はい、
メッシュサポートっていうんでしたっけ。
はい、そうです。
まあ、よく今静かに聞いてたけど詩とか、はい、なかなかほらテーマが決まってるから大変だよ、はい、好きなように自由に書くっていうのと違うのでね。
そう
なんですよ。今からこれ何年前にできた曲。
ですね、大体、ま、3年前
3年ぐらい前、はい、まあよくできたね、詩も曲もね歌もだしで、あの今聞きながら話してたんだけどリスナーの皆さん、はい、今の曲ではエリカちゃんの歌唱力よくわかんないですよあの鼻歌で歌ってましたからね、まあ、すごいですよね。あの実際いろんなマンのレパートリーっていうか、うん、あなたのレパートリー、
はい、
いろんな人に歌うんだけど相当みんな難しい人に歌うよね、はい、なんかあの人この平原綾香さんとジュピターとかだいぶ誰が歌えるのって思うのによく歌ってるし綾香の曲も好きだし、
はい、
まあでもオリジナルなのも歌える自分で歌ってるということでね、うん、とにかくオールマイティすごいジャンル問わずあの前エリカさんなんですけど、今もあれ曲作りとかしてんの、貯めてる。
まあ、あの思ったことを書いてそれを貯めてはいるんですけどまだやっぱり曲にはなってないというか、
うん、
形にはできてないんですけど、そうですね、もっと作っていきたいなっていう気持ちはあります。
うん、はい、このメッシュの、ね、メッシュサポートのテーマソングなんていうのはすぐにできた曲ですか。時間かかった。
時間かかりました。
どっちかというとどっちの方が難しかったし曲。
そうですね、どっちも難しかったんですけど、
うん、
まあ、どっちかといえばやっぱり歌詞ですね。
歌詞がね、
はい、難しかったです、
うん、やっぱ大変だよね、はい、なんとなく私たちのできた曲を見ては簡単に歌ったりするけど、
う
ん、
そうですよね。
そんな簡単だって尺決まってるしね、
はい、そう。で
それはもうこれはシンガーソングライターの人すごいなと思う、
はい、
だからあのなんとなくプロの、ね、シンガーソングライターの方たち、うん、要するにあのオリジナルでやってる人たちって、はい、出だしはいいんだけどだんだん何年も何年も何年もやって口煮詰まったりね。だからチャギ&アスカのさ、
はいはい、
あの彼とかさ、薬に走ったりとかっていうのはもしかしたらそういうこともなかったかなって、降りてこないから、
はいはい、
ねえ、なかなか想像性を使うものってね限りがあるからね、
はい、
いっぱい出てくるときはいいけれども新曲新曲で作っていかなきゃいけないじゃないですか、プロの、ね、ミュージシャンたちっていうのはね、
期限も決まってる中で、
ああそれそれそれ締め切りがあるっていうのはね、夜も寝れるんですけど、とにかく作らなきゃいけないもんね、
はい、
あのまあ、だからね、はい、シンガーソングライターはあの私たちあのソングライターじゃないものにとってはすごい大変なねあのエネルギーが必要だって想像力がっていうんだけど、歌もね、
はい、
歌はまた今度体を使わないといけないから、うん、ゆかちゃん大変だよね。
大変ですよね。
なんていうんだろう、ケアすごい神経質にならない、風邪ひいたりしないようにとか
は。もう本当にやっぱりライブ前になるともうマスクは欠かさずしたりとか、うん、もう、まあ、手洗いうがいはもちろんなんですけど、
うん、
乾燥しないようには心がけて。
なんか本当にアスリートだよね、
はい、
ライブ前はね、うん、だって本当に代役が立てられないっていうの、
はい、
でもその時調子悪かったら全部自分に返ってくるもんね。
そうなんです
ね。なんでこんな高い音が出ないの、うまく歌えなかったねって、うん、オーディエンスはそうやって評価するからね、
はい、
いや私実はこう風邪ひいてお腹壊したなんて言ってられないじゃないですか。
出られないですね。
大変だよね、
はい、
本当にだから日頃の生活の中で、うん、その喉をケアしてっていうか音楽だけ考えていられるような生活ならいいけど、
はい、
今ねお仕事他のお仕事もしていて、うん、はい、いろんな人たちと関わるじゃないですか、
はい、
まあ集中するの大変でしょう。
大変
ライブとかあるとねまた別なね、うん、あのなんていうのコントロールしないといけないもんね。
そうなんですよね。
まあまあ本当にいろんな音楽の中でもいろんなジャンルが、例えば楽器のジャンルがあったりとかする中で、はい、うん、ボーカルは本当に大変だと思う。ケアがね、
はい、
で自分の体が楽器ですものね。
そうなんですよね。もうやっぱり日々変わっていくというか、
うん、
昨日は出てたのになんで今日は出ないんだろうとか、
うん、
そういう葛藤もありますよね。
ありますよね、
はい、
とかプロでやってらっしゃる方たちってそのコンスタントにね、うん、いつも同じレベルでやるってすごいことだよね、は
い、すごい。もうライブ映像とかやっぱり DVD とかよく見るんですけど、
うん、
プロの方たちのあんな何曲も動きながら
2時間とか3時間とかね
そうそうそう、 すごいなって思います。やっぱり見方が変わりますね。やっぱり私が自分でやっぱ歌を歌うようになってから、やっぱりこういうふうに当たり前に出てるけどすごい努力があるんだな
って。絶対してますよね、
はい、
だ自分たちがそれをその世界に入って初めて知ったことではあるけれども、ただ口を開けて歌ってるわけではないっていう、
はい、
相当のエネルギー使うし、肉体労働ですよね。
そうですね。
だから3曲歌ったらそろそろ喉もね、私ももう、で普通コンサートでせめて1時間30分ぐらいやらないといけないじゃないですか、はい、もう大変うわぁ、MC って言ってさ、ちょっとおしゃべりしたりもするけれども、しゃべるのがまたあの歌を歌う前はきついんですよね、
はい、
これみんな分かってほしいなみたいな、なんだけれども、まあまあだからたくさん歌う人たち、
はい、
あの元ビートルズのポール・マッカートニーなんか3時間40分もノンストップで歌ってて、びっくりした。
3時間40分
はい、もう何年も前ですけど、すごいですね、大阪ドームでやった時にね、
はい、
でもう一つあのやっぱすごいなと思ったのが、うん、3時間40分の中でね、
はい、
全部知ってる曲だった。すごくないそれ。
すごいと思います。
一人のアーティスト、ミュージシャンが一つのコンサート3時間以上やってる中で全部の曲を聴いてる人が多分みんな知ってると思うんだけれども、はい、まあ、それだけやっぱ知名度があってっていうか、
そうですよね、
世界中でヒットした曲を持ってるってことなんだけど、
はい、
もうね、だから飽きなかったし、
すごい
ですよね。あ、なりたいなって
。なりたい。
だから30曲近く歌ったと思いますよ。ひかちゃん30曲ってもう死ぬよね、私たち。この器ではね。だからすごくポールもね、節制したり、いろんなトレーニングをしたり、だって70もう過ぎてらっしゃるでしょ。
そうですよね。
なんかあのただただステージで華やかに見えてるだけじゃないっていうのをやっぱり、うん、みんなに知ってもらいたいなと思いましたね、
はい、
それで一人のミュージシャンがその1曲以上、
うんうん、
ヒット曲を持つっていうのがこんなにすごいことなんだってい う,
そうですよ、ね、
みんな1曲あればなんとかね、
はい、
あの、
はい、
半分の人生生きてミリオンセラーとか取るとね、
はい、
1曲でも
大ヒットして、
それが出す曲、ね、50年近くどれだけお金持ちみたいなね、まあ、お金持ちはいいけれども、その本人がねどれだけねこれまでなんていうのかな、コントロールしてきた、
はい、
あの生活っていうんですか、
うん、
まあ、だからエリカちゃんもこれからさ、
はい、
あの長きにわたってさ、
はい、
あの歌を歌ってほしいので、
はい、
そうするといろいろやらなきゃいけないことはね、曲作りしないといけないし、声作りしないといけないし、あのすごく好きな歌手とかっている？
そうですね、私が好きな歌手は、まあ、綾香さんとか、
うん、
伊藤優奈さんとか、
うん、
やっぱり実力派というか、もう響く声を持っている方のやっぱり歌を聞くと、いろんな思いが聴いてる時に出てきたりとか、やっぱり歌の力ってすごいなって感じるので、そうですね、綾香さん、
やっぱり自分が好きな歌手のジャンルによってとか傾向が、ね、あると、うん、あのご本人が例えば、はい、あのエリカさんなんかが歌う曲にも反映してくるしね、
はい、
同じような曲歌えるからすごいと思うけど、あやかの歌なんか難しいしね、
はい、
であと一番最初に、エリカちゃんがステージに立ったのはどこでした？
ステージに立ったの、
うん、お仕事、あのライブ、覚えてる？
お仕事としてというか、
うん、
立ったのはそうですね、
どこだったか覚えてます？
イオン、
イオンの
イオン那覇、
ジャスコ
那覇、はいはい、
うんうん、その時何を歌ったか覚えてる？
その時は彩香さん
と歌って、
はい、あとはわらび神、
わらび神ね、沖縄のね、
はいはい、とあとはこの自分の曲、
うん、
あと伊藤優奈さんですね。
うん、なんか難しい曲いっぱいね歌って。
好
きな方の曲。その時あのこと絶対忘れないと思うけれども、はい、緊張した？
とっても緊張しました。
緊張すんの？あなた。
します。
見えないな。そういうふうに見えないのも素敵だと思うけど、すごいなと思うけど。
もう出番前はもうずっとぐるぐるぐるぐるして。
ぐるぐるぐるぐるしてた。
そうなんですよ。
でもね、私が見に行った時もあのなんかお客さんもいっぱいだったし、 なんかね応援してらっしゃる方がいたから、もうファンがいるんだと思ってびっくりしたんで、まあ最初の方だったと思うんだけど、はいはい、でそれからライカムで歌ったりして ね、
そうですね、
あの辺いいですよね。ライカムどう？
とっても良かったです。
とっても良かった、
はい、あの日本当は屋上で歌うはずだったんですけど、うん、天気が悪くて室内で、はい、歌ったんですけど、うん、やっぱり室内の方が響くし、ね、お客さんもいっぱい来てくれたし。
ライカムの何階にあるのそれ？
屋上ですか？
屋上じゃなくて中でやったの？
3階？
3階ぐらい。
フードコートの前ですね。
あ、はいはいはい、はい、あ広場ありますよね、
はいはい、
うん、
こちらで歌いました。
いろいろお声がかかっててね、やっぱり一回聞いて生で聞くと、はい、この子いいなっていうんでファンが増えていくと思うので、お仕事もこれから増えていくかなと思うんですけどね、はいはい、で日々あの例えばうちにレッスンにいらっしゃる時も、はい、なんだろう、もうレッスンいらないんじゃないのっていうぐらい、
いやいやいや、
あのすごく耳がいいし、考えからここういう風にすればったらすぐ変わるのもね、エリカちゃんのすごいとこだなと思うんだけど、
はい、ありがとうございます。
でまだ若いからね、まだ20代前半だもんね。
やればっていう間ですよ、うん、
そんなこと言わない私の前 で、 で、いやいや60年あっという間よ。
ねえ、でもやっぱり大事にしていきたいなと思います、20代は、
うん、
はい。
でさっきのコーナーでも言いましたけど、ほら同級生がね、いろんなジャンルで今頑張ってる子たちがいっぱいいるの で、
は
い、やっぱりすごい刺激になるでしょ。
気になるし、うん、あの今東京にいるんですけど、遊びに行った時とかはいろんな話を聞いて、あ頑張ろうって思えるというか、
うん、
そういう刺激をもらえたりとかするので、とっても恵まれてるなって思います。
あ逆にね、
はい、
近くに友達に刺激をいただける人がいるみたいなね。
そうですね、
だからそういうなんか年ってあるみたいですね、そのすごくあのなんて言うんだろう、音楽に長けてるとか、うん、それから要するにアーティストがたくさん生まれる年みたいな、
へ、
うん、不作な時もあるけれども、はい、クラスに一人二人必ずなんかちょっとこうメジャーに行きそうなっていうのが出る年もあるみたいで、はい、だからうちに女本当はさっき言ってるみたいに、そのエリカちゃんの同級生が何人か来てて、
はい、
みんななんかいいレベルだったんで、
はいはい、
いやこの年の人子たちってすごいなと思って、とっても今期待してます。
あ、はい、
あのね、役者さんになっていった子もいるし、うん、歌い手さんはあなただし、
はい、
で踊りのは彼女たちみたいな、ね、いるのでね、ぜひ頑張って。浦添高校って結構あれですか、はい、そういう風に自由なとこ？
そうですね、割と、
まあ、進学校でもあるし、
うん、文武両道というか、
うん、
行事ごともみんなわーって盛り上がって、
あ、
そうかそうか、前に出たがる子が多いかな、多い気がします。
あの地域性としてね、あの浦添のね、
はい、
あの地域ってすごくこうあのいろいろ活発に、
うんうん、
あの地域の子どもたちを使った、ね、
はい、
演劇だったりとか、あのミュージカルとかやってますよね。
やってますね、
うん、だからそれはすごくいい環境なんじゃないかなと思うんだけど、うん、
はい、
まあ、とにかく歌はね、やっぱりその人の持ってるあの世界に一つしかない才能なので、
はい、
もうぜひこの歌をエリカちゃん頑張ってほしいなと思って応援してますので、
ありがとうございます。
さあ、じゃあここで、ね、もう一曲ね、
はい、
曲のプレゼントお願いしたいんですけれども、
はい、
あこれ
あそうです、
エリカさんの好きな、
はい、
この人の曲をじゃあ紹介してください。
はい、次の曲なんですけども、まあ、先ほどもお話ししました私が大好きなアーティストさん彩香さんなんですけども、その曲、あ、彩香さんの歌から一つ手をつなごうという曲で、この曲は私がカラオケグランプリといって那覇大綱引きのお祭りがあるじゃないですか、
はい、
うん、尾根山で行われる、うんうん、あのカラオケグランプリの決勝に出れた時に歌った曲。
そうなんだ、
はい、
その時歌ったんだ、
はい、
お、
まあ、その時もとっても緊張したんですけども。
緊張するけど一応出たね。
出ました。もう堂々と歌えた曲で、この曲はとってもなんか思い入れがある一曲になっているので、ぜひプレゼントしたいと思います。はい、では聴いてください。彩香さんで手をつなごう。
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. From FM Naha.
Merry Christmas from FM Naha.
このマジカルミステリーツアーってゲストさんのこれまでの人生模様っていうかね、はい、波乱万丈でもなんか聞くとかそんな番組なんだけれども、はい、私もびっくりしたんだけど今曲聴きながら、はい、エリカちゃんなんかどっか旅行ででもどっか外国に行ったことあるって言ったら、はい、ネパールに行ったことがネパールってあのネパールですよね。
あのはいそうです、あのネパールです。
ヒマラヤ山脈が、そうそう、ってどうしたの、何しに行ったの
いやはい、私が大学時代の時に行ったんですけども、はい、大学がキリスト教短期大学の保育科を卒業してまして、
うん、保育士さんもやってらしたしね、
はい、そうなんですよ。それで、その時に、ま、授業の一環としてこの海外の子どもたちと交流するというか、うん、児童養護施設あっちの、はい、に行くという
見に施設に、
はい、ね、交流するというか、はい、
ネパールまで、
ネパールまで
よく帰って生きてこれまし、来れましたね。
そうなんですよね。
遠かったでしょ。
はい、遠かったです。もう一回成田
行って、
空港行って、で
そこから
どこだったかな。ちょっと忘れたんですけども、
ネパールとどこかな、
インドの上ら辺なんですけども、内陸国でもう海に面していない国
で、そこからまた列車とか、
いやまたその飛行機で。もう移動だけで大変でした。
カトマンズとかなんかそんなぐらいからね。
そうですね、はい、はい、
は行くだけで本当に、ね、2日ぐらいかかっちゃいます。3日ぐらいかかりますよね、はい、もっとね、うん、まあ、まず自然はどうでした、向こうの。
は本当にもう周りが山に囲まれているので、
だってもう
景色が全然違いますね。3000メートル、
4000メートル級の山ですよね、
はい、
エベレストがあるのもね。
そう
それでその子どもたち、養護施設っていうか、子どもはどうでしたか、あちらの。
そうですね、やっぱり貧富の差というか、まだまだ発展途上国なので、やっぱりあの歩いてるだけで物乞いされたりとか、もうすぐ日本人って分かるので、いっぱい
寄ってくる、
はい、来てとても痛かった、はい、私はどうしたらいいんだろうっていう気持ち、初めてそういう気持ちになりました。
やっぱりところ変わればなんとかだけど、ね、あれだけね、そのみんなが、はい、あの精神世界の人たちはすごく、あちらチベットネパールとかね、あの、はい、修行しに行ったりして、あの本当神様が見えるところとか降りてくるとかって言うじゃないですか。だけどその前にそこに住んでらっしゃる、ね、人間が、うん、そういうわけでもないっていうのは、
そうですね、
行ってみないと分かんないことだったね。
はい、もう初めての経験いっぱいしました。
でもあの中で見た景色とかきっとあのエリカちゃんの中に刻まれてると思うので、はい、またその時の曲を作ってほしいと思うし、あの向こうで歌を歌ったりもした、子どもたちと一緒に。
わあ、そうですね、なんかあっちの歌を聞いたりとか一緒にダンスしたりとかそう、とってもいい子たちばっかりで、もう笑顔が素敵だし、いや、とってもなんかひどいことをされた子も実際いっぱいいたみたいなんですけど、それを感じさせないぐらいもう甘えてきてくれて、いっぱい、遊びました。
はい、じゃあその時ある意味その自分が将来ね、その保育士になることの決心固めでもあっただろうし、また大変だっていうことも初めて見た経験だったかも ね、
はい、
日本はまだね平和でいいけどね、
は
い、
うん、
そうか、そんなネパールなんか行ったことあることは知らなかった、私。
そうですね、話したことなかったかもしれない。
あ、そうか、
いい経験になりました、はい、
まずめったに人が行かない場所だし、
そうですよね、
すごい経験だね、
はい、
それから自分自身の中でその保母さんというかね、保育士さんという中で、それが いい意味で反映していることもありますか、そこ行って帰ってきたおかげでっていうか。
あ、そうですね、やっぱり、ま、保母さんに限らず、なんていうんだろう、もう感謝、もう当たり前のことが当たり前じゃないというか、もうあっちに行ってからはなんかありがとうっていう言葉だったり、なんていうんだろうな
でもすごい
今生活、
すごいインパクトがあったのね。
そうなんですよね、なんかすいませんね、言葉が詰まってしまって、
もう泣きそうになってるけど、
いや
まあでもそれぐらい、違う世界っていうかね、なかなか沖縄にいてはね、
はい、
情報としても距離も遠いとこだし、分かんないことがいっぱいあるじゃない、外国に関してね、
はい、ありました。
でもそこの子供に触れるっていうのはすごいね、
はい、
でその流れの中で、あのまた話もとに戻すけれども、うん、メッシュサポートとかなんとなくその医療だったり、うん、何かをこう助けてあげるとかね、うん、その大変なところのもの なんかそういうところに重視していくっていうかつながってきますね、はい、
つながって、うん、そういう機会というか、うんうん、
だからエリカちゃんの中にそういうなんか要素があって、うん、これから歌ももしかしたらそういう、うん、あのなんていうテーマで歌っていく歌詞になっていくんじゃないかなって思うけどどう？
そうですね、ぜひなんかやっぱり人の心に響く歌声を届けたいっていう気持ちはずっと昔からあるので、うん、そうですね、それをもう2016年はあまりできなかった部分もあるんですけど、
はい、今年はね、
はい、もう来年はちょっとずつ形にしていきたいっていう目標を立てて、はい、やっていきたいと思います。
あのその時のネパールの子どもたちすごくあのいろいろ大変な思いをしている子たちもみんなね明るくて元気だったっていうのがまたもしかしたらね、
はい、
あのエリカちゃんの歌に、うん、反映していくかもしれない、そういう曲が生まれるかもしれませんね、
はい、
いいと思いますよ。
ありがとうございます。
まあ、本当にね、あの私たちはこんなちっちゃな島に生まれた、はい、あのうちなんちゅではあるけれども本当にいろんなとこに行くのもうちなんちゅよね。
そうですよね。
世界で言えばあのユダヤ人か、うんうん、琉球人かぐらい。世界のうちなんちゅ大会なんてそんな世界が広くてもこんなことするのは沖縄しかないんじゃないの
ぐらい。ないと思います。あのイベントはすごいですよ ねパワーがあって
うちなんちすごいなと思うね。だからこれからぜひあのエリカさんはね、はい、これだけ素敵な声と歌唱力を持ってらっしゃるのでもうぜひ、はい、あのミュージシャンとしてねたくさんの人にたくさんいいメッセージをね届けてくださいね、
はいはい。
なんかね、もうもっと話聞きたかったけども時間が来ちゃった。
あっという間ですね。
あっという間。これからも走ってね、はい、お仕事に戻らなきゃいけないしさあ、あの12月31日、はい、場所はですね、那覇、那覇商業高校のお隣にあります、はいはい、あのお寺大天寺でですね、あの大晦日カウントダウンコンサートがあります、はい、夜10時からカウントダウンの12時までの間に、はい、今日のゲスト国場えりかさんが、はい、あの歌いましたのでぜひ今日聞いていらっしゃるリスナーの皆さんね、入場も無料ですしね、
はい、
あのお餅つきもできたらもう皆さんもう、うん、もう
とても楽しみです。
方たちご存知だと思うんですけど年越しそばもいただけたりしますので、はい、ぜひ遊びに来てえりかちゃんを、ね、応援してください。
よろしくお願いします。
さあ人生まだ旅の途中ですよ、はい、今後の旅の行方は、
はい、とても難しいんですけど、私はとってもネガティブで
そう
とっても自信がない人なんですけど、とっても先生からいつも自信を持ちなさい自信を持ちなさいと言われてそれでもやっぱり時間がかかるところもあるんですが、あの来年はもう25歳、私にとってはもう本当は大人なはずの25歳になるんですけど、
若いまだ25よ。
来年の目標とかでもいいんですか？これ
いいですよ。
あの継続、来年は、はい、継続という言葉をテーマに過ごしていきたいと思っています。
すごい難しいよね継続。
そうです、一番
エリカ頑張れ、
はい、
しっかり継続しててください。
はい、
どうもありがとうございました。今日のお客様ミュージシャン国場エリカさんでした。
ありがとうございました。
日本出たくさんありがとうございました。頑張ってね、おみそか
頑張ります。楽しみです。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。